皆さんこんにちは。徳田闘魂道場にようこその時間です。この徳田闘魂道場にようこそではですね、徳田康治先生と私総じて医学医療のさまざまな問題、話題、課題について好き勝手お話するようなことをやっております。今回ゲストとして京都府立医科大学眼科特任助教の加藤博明先生にお越しいただいております。徳田先生、加藤先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回ではですね、加藤先生の攻略歴とその医療全体のプロセスとして考えて、それぞれこう関わる医療者の方々、あるいはそのいろんなこう医療に携わる人たちが各々のこう価値を発揮できるような、世の中を目指す、その上でテクノロジーってことを一つなんでこうツールとして導入していきたいというような思いを語っていただいたと思いますが、なんか徳田先生的には加藤先生のこうそういうパッションを生んだ源泉になったこう学生時代とか、そういったお話をお聞きしたいということだったんですけれども、どうですかね、加藤先生。
はい、いや、そうですね、僕学生時代、そうですね、学生時代何してたかっていうと、もうただひたすら大学受験予備校講師バイトをしていたので、もうそういう生活でしたね、もう本当に。
それはなんか数学とか、もう、はい、科目的には何だったんですか？
科目的に数学やったんですけど、これなんでかっていうと、僕は福井のど田舎出身なんですね。もう親父の家って福井の山の中で7集落ぐらいしかないような山の中なんですけど、そこから僕がやっと福井市に出てきたというぐらいな感じなんです。福井って全然予備校がないと、でその予備校が全く三大予備校とか寸大四角川みたいなないんですけど、そこで、大学、高校まで過ごして、それで普通に大学落ちて、浪人して京都の寸大に行ったんですけど、そこでいや、なんか予備校講師教えるのがめちゃくちゃうまくって、なんか予備高校師すごいなというふうに思って、絶対医学部入ったり予備高校師やろうっていうようなところから、なんかそこからずっと大学時代ずっと予備高校師してたっていう感じですね。
徳田先生いかがですか？
そうですね、やっぱりそういうその周りの環境のニーズをうまく捉えてですね、その人たちのためになるようなことをね、積極的にやってくださるっていうのはね、もともと医療というのはね、困ってる人たちを助けるというところですから、受験生も困ってるわけですから、そういう環境をベースにね、いろんな活動をされるっていうのはね、それはもう良い経験になられたのではないかというふうに思いますよね。
はい、もうそれでなんか医学生時代はまずなんか最初はこの予備校で普通に数学講習をやって教えてたんですけど、なんかそのあんまり大きくないちょっと潰れかけるような予備校とかだったんで、新入生をどういうふうに集めてったらいいかとか、なんか模試をどういうふうな模試にしてったらいいかみたいな、なんか自分が学生時代に高校生で思ってて、なんかこういうふうにしたらいいなというようなことを結構その予備校に提案してたら受け入れられたりして、でなんかそういうのが楽しいなと思いながら、いろんなプロジェクト、新規プロジェクトその頃から結構好きだなと思ってやっていたりとか、あとなんか、その学生時代に数学の参考書を出したりとか、なんかよく数学皆さん解く人だとあれだったと思うんですけど、問題を結構ノートに貼って、そしてその下に、1ページ見開きで上に問題貼って下に解いていくというようなやるときに、その問題だけなんか集まったページがあったらいいなっていうところで、その問題だけ集まったページが、なんか縮小してたら、そしたら拡大して、いっぱい問題だけ集めていけるなみたいなところで、なんかそういうような実用信用を取ったりとか、なんかそんな生活を大学時代ずっとしてました。
なんか結構そのやっぱり医学生の時にやってたことって、その後にもなんか大きく影響するのかなっていうふうに思うんですけれども、なんか加藤先生、その某医師国家試験予備校の講師もやられてたんですよね、はい、それも何ていうか関係があるんですか、その流れというか。
そうですね、やっぱり大学時代も 医師国家試験の前の冬ぐらい、だから6年生の冬ぐらいまであのセンター数学講座とかずっとやって、それやった時にどういうふうにして教えるのが一番やっぱり、まあ、まあ6年間ずっと予備校講師した時にやっぱりなんか自己満足で最初教えてたんですけど全然生徒増えていかないんですね、授業してても。で、あ、その時になんかあの今僕が興味あることと結構似てるんですけど、なんかゲーミフィケーションみたいな意味で、どういう風にしていくと、こう聞いてくれる人は興味持ってそれで、教えるのかなとか、どういうところに抑揚つけていくとそうすると、まあ、飽きないで聞いてくれるのかなとか、なんかそういうことをだいぶ学生時代にトライアンドエラーをいっぱいしていて、そしたらまあ2年生3年生4年生って学年上がりにつれて結構あの生徒が増えていったりしてたんですけど、なんかそれは予備校な予備あの医師国家試験予備校講師をやっていったり、あとまああの眼科以外の先生とか、コメディカルの人とかに眼科を教える時とかにも結構役立っているかなというふうに思いますね。
うん、徳田先生いかがですか。
そうですね、以前黒川教授先生がですね、まあ、日本の予備校のレベルは世界的にもすごいそのモデルとなる産業であると、最もなんていうんですかね、この競争力が競争の中で、素晴らしい質をクオリティを高めているというかですね、そういうお話をされてたことがあったんですけれども、やっぱりその受験生を助けるその予備校の講師のですね、質の高さというかですね、カリスマ講師とかですね、まあ最近テレビにも出てくる人いますけれども、そういう人たちのその個人能力っていうんですかね、はその業界で育てられたそのまあ一つのね、特殊なあのスキルを持ってるんじゃないかっていうふうにね、あの思いますよね。あの本当に実力主義で勝ち上ってきたんじゃないかと、思いますのでね、まあ、そこを経験されたっていうのは非常に、素晴らしいね、経験であったのではないかというふうに思いますね。
加藤先生いかが
いや本当に結構学生自体はいや生徒集まらんかったらクビやって言われながらやってたんで、まあ、その時にいろいろトライアンドエラーをしたり、まあ、どういう、ことが一番響くんかなとかっていうのは結構考えてたりしたなと思うんですけど、結構こう僕からこう話振っていくのはあれかもしれないですが、いやこの徳田闘魂道場へようこその、まあ、なぜ100回に僕が呼ばれてるかって話とかはしなくていいです。100回101回をこの記念すべき時になぜ僕が呼ばれてるかみたいな話とかはいいですか。
あ、じゃあお願いします。まあ、いやもともとそうですよね、なんか昔6月、去年の6月とかですよね、徳田先生、あれ6月とかですね、7月ぐらいに品川で3人でこう徳田先生と加藤先生と私で、まあ、ランチさせていただいたときにこういろいろお話で、その時にちょっといろいろ抱えた問題をねお話ししたと思うんですが、それでこうなんかこういろいろお話ししてる中で、まあそこの話がすごい面白かったっていうのが一つと、まあ今のその場で話したことを、まあ、そのなんかこう他の人も聞いてくれたらいいんじゃないかなっていうもあり、かつその加藤先生もおっしゃってましたけども、まあこう見るとかだけじゃなくてこうなんかこう聴覚に訴えるようなメディアにしてもいいんじゃないかみたいな形でこの徳田闘魂道場にようこそっていうのは始まったような気がします。
そうですね、いやもうこれ僕はだけど、そうそうそう、前回こう去年の品川の時にそう動画で結構今医学教育を教えることとか、まあ、本は当然あるけど動画で教えることっていうのは結構ブームになっていますが、なんかそれはやっぱり今いろんなコンテンツが世の中に流れているけどそれはあんまりこう医者で現場で忙しくした時に見れなかったなっていうような反省があって、でいろいろ提供しててもあんまり そういうふうに医学生とか、医者、まあ、医学生はあるとしても医者になってから見れ、聞いてもらえなかったなで、今後アマゾンエコーとかそういう、まあ、またラジオとかっていうところが回帰されていくような感じで、なんか作業してる時に耳だけ使えるっていう意味でこういう耳学問とかの重要性ってもう一遍回帰されていくんじゃないかなっていう話を確かさせてもらって、それでこのラジオというかポッドキャストをしましょうっていうような話をしたかなというふうに覚えているんですけど、どうですかね。
もう東先生いかがですか。
いやもうそうですね、やっぱりなんかね、今までのお話をお聞きして感じるのは、こう、なんて、みんなのニーズをね、うまくこう、肌感覚でこう、キャッチして、で、どんどんその、新しい世界に飛び込んでいくっていうですね、まあ、加藤先生ならではのスタイルっていうんですかね、まあ、それを感じたんですけど、それ、その、なんかオリジンっていうのは、なんか、もっとこの、若い、少年時代とかにもあったのかなと、ちょっと、こう考えたんですけど、いかがでしょうかね、その辺のところ。
僕、そうですね、若い時とか、もっと小学校ぐらいの時とか思い出すと、あんまり椅子に座ってられない子だったんで、
なるほど、やっぱり。
今の流行りの多動な。
活動型ですね。
そうですね。なので、いや、去年とか厚労省で椅子に座ってるのがすごい。しんどかったんですけど、いうのを久しぶりに去年思い出したんですが、それだったのに、なんか自分自身もまあ楽しいことなんか考えたいなと、で、まあ、自分だったら欲しいなっていうところが結構、まあ、そういうことを考えながら結構いろいろやってることが多いのかなというふうには思います。
やっぱりアクティブに活動するっていうのが、やっぱりスタイルのような感じがしますよね。まあ、そういう人材というのは貴重ですよね。みんなをリードしていく、まあ、イノベーターの、やっぱり、クライテリアかなとは思いますよね。
確かにそういう意味では結構その、まあ、多くの、まあ、人が、特に多分その臨床医の先生とか、まあ、あとは医学生でも、あ、加藤先生そんないろんなこと やってて、いやすげえなみたいな多分思ってる人って多いと思うんですが、なんかそういうこうなんか価値基準ってどういうのがあるのかなみたいな、そのやる、例えば目の前になんか今とは違う何かそのキャリアがあった時にやるかやらないってどういうふうに決めてるのかなみたいな思うんですけど、どう決めておられるんですか。
やるかやらないか、いや僕自分自身厚生労働省に去年行けって言われた時も実はこう2回ぐらい断ってるんですね。うちの医局の教授から行けって、加藤、まあ、厚生労働省、まあ、それまで医学教育やって結構社会的なことやってたんで、お前医学教育やで社会的なことやってる中でいっぺん厚生労働省にするともっと国のことやってみんかって言われたんです。いや全然、僕とかその緑内障の手術とかしてたり教育とかして、眼科教育とかしてたんで、その、まあ、厚労省行っちゃうとそういうの全部副業になっちゃってやれないと。なので、いや今せっかくやっと楽しくなってきてるのにそういうの嫌やと言って、実は2回ぐらい断って、だったんですけど、同じようなことが実は研修医が終わって外病院に出るときに教授から眼科に行けと、病院に行けというふうに出向を言われた時も、それを僕最初断ったんですね。で、けどその後外病院に出た時に3年後には、3年間そこ行ってたんですけど、もうめちゃくちゃ感謝したと。3年経った時には、いや僕はあそこの病院にしてくれて本当によかったですというふうに感謝したことがあって、まあ、その経験があって厚労省に行けって言われた時とかも、まあ、厚労省、行ったんですけど、何かっていうと、ここから僕が思ったことっていうのは何かっていうと、自分が決めたことって結構自分の想像の範囲内のトップのとこまでしか行けないんですね。けど、他の人にお前これやってみたらどうやとか、これやってみたらどうやっていうことで結構釣り上げてもらったやつって自分のこう思ってた限界よりも上の世界に連れてくれることとかがあって、なんで人からこれどうやってみないとか、加藤これやってみないとか、加藤さんこれ一緒にやってみましょうとか、なんかそういうお声かけもらったやつに もうは基本的に全部 OK って言いながらやるというのを一応心情にしてやってるっていうのがあれで、まあだけどその自分のコアとして医者としてそれって医療業界にとってちゃんと正しいことしてるの、医療業界にとって本当にいいことなのみたいなことだけは聞きながら、それに反することは当然しないんですけど、けど基本的にはまあなんか人からお前これをお前には合うと思うよみたいなのが言われると、なんかそうすると自分が見えてなかった可能性に飛びつけることができるんかなとかっていうようなマインドがあって、なんかいろいろやってるっていうところが自分の心境かなと。
なんかその自分の人生の、まあ、だから扉を開いてくれるのは、まあ、他人であるというような言葉もあるかと思うんですけども、徳田先生いかがですか？
そうですね、メンタリングっていうのがありますけれども、まあ、このシリーズでもよく出てくるキーワードですけど、まあ、そういうのを受けられるですね、そのメンターを探して、まあ、その人たちからいろいろなアドバイスを受けるというのはやっぱり、それを受けられる人になるっていうのは大事ですよね。やっぱりいろいろなこの世界の人たちと会うことによって、そういうね幅広い領域からメンタリングを受けると。でまあ、違うこの世界に飛び込んだ時もまたそこにメンターを探すということでですね、どんどんどんどんこの発展していくっていう姿がですね、まあ、モデルとしてね、加藤先生が示してくれたのではないかと思いますね。
あんまりそこまで先生僕いいもんじゃなかったかもしれなくて、学生の時に一個だけ思ったことがあって、
はいはい、
やっぱり医療業界でも教授が黒いもんでも白やってたらまあ白かとまあなんかそういうのが絶対まあトップなんで、まあはいと言わなくちゃいけないだろうという
ふ
う
に、白い挙動的に、
そう白い挙動的にそう思っていたんで、僕の一個その研修病院とか回っていく時に一個思っていたのは、例えばまあ白いもん黒やと、まあ黒いもん白やと言われた時に、僕はだけどそれは白やと思ってると。いう例えばまあそういう場面があった時に、この人だったら、まあ、僕が思っている白をこの人が黒って言うんだったら、これは本当は黒なんかもしれんなっていうふうに思うような人のもとでしか働くのやめようって思ってたんですね。
うん、
最初からこう回っていく時に結構、僕も眼科医になろうと思って大学4年生ぐらいからか5年生ぐらいから見学しだしてた時に、いろいろ見てって、こうなんか大学院生とか医局員の人とかからいいこと言われても、結局そこのトップの人と喋って、このおっちゃん好きかな嫌いかなみたいなんで結構決めていってて、その教授が楽しかった、まあ、結局僕は京都府立医大の眼科に入局するんですけど、京都府立医大の眼科の、まあ、教授が一番なんか、懐が深いし、なんかすごいビジョナリーな話をされて、この人が見てる未来をなんか近くで見たいなってっていう風に一緒に、まあまあ、近くでこの人が言うことを見たいなって思って京都府立医大に結構入局して、でなんでなんかそういう人に、を選んでいったんで、まあ、自分も素直にやっと聞けるようになってきたんかなっていう風には多少思っていたりするかなと思います。
それをまた自分自身で決められたっていうのはいいと思いますよね。それは自分自身でしか分からないですよね。
はい、
やっぱり医局、例えば、まあ、有名大学だからとかですね、有名医局だからとかですね、学会で力があるとかですね、
はい、
あるいは医局員が多いとかですね、
はい、
あるいは地理的に大都会だからとか、まあいろいろあるかもしれませんけど、やっぱり大事なそのボスというかですね、そのリーダーの資質というかですね、そのリーダーシップのね、クオリティの高さというかですね、そしてそれが信頼できる人なのかっていうですね、まあ、そういうところですよね。まあ、そこをやっぱり見抜くっていうのはやっぱりもう最終的には本人の責任ということですね。そこをきちんとやっぱりやったというのが良い結果を生んだんじゃないかと思いますよね。
なるほど、ありがとうございます。まあ加藤先生もいろいろやられてきて、でそれをこうなんていうか自分、まあ、そのメンターを、まあ、見つけて、でその人とが言うこととか、あるいはその人のアイデアとかとともに、まあ、いろいろこう 今までやってこられたのかなというふうにその今回聞いてて思いました。加藤先生、仏先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。